ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日もちょっと違うところで、録画しているもんですから、照明の関係とか、若干の問題あるんですけども、今はですね、イランとイスラエルの戦争が起こりまして、まあ、これはやはり、第二次世界大戦が終わった後の、世界では最大のやっぱり戦いでしょうね。こう危険だという意味でですね、戦い自身はもう現代化してますから、もちろんイスラエルとイランってのは離れてますしね、1500キロぐらい離れてますかね。ですから、なかなか地上軍の戦いにはならないんですが、まあ現代ですからミサイルと航空機でですね、まあ、バンバンやり合ってるわけですね。それも、イスラエルとイランだけだったらいいんですけど、アメリカが入ってますんでね、今日はなぜ今、まあアメリカがなぜ入ってるかっていうことも含めましてね、話をしていきたいと思います。このまあ、ひばりクラブはですね、本当にこう、日本が民主主義になるためには、事実だけを知ってるんじゃですね、なかなか日本人の判断が正しくならないんですね。というのは、まあ民主主義ってのはまさに、我々日本人の普通の人が一人一人が殿様であると、王様であるということなんで、まあ王様っていうのはやっぱり昔だったら御進講って言いますかね。ちゃんと学者なんかがですね、王様に講義をして、王様がそれ勉強されて判断するということがあるわけですね。で、民主主義だから国民が勉強しなくていいってことなくて、やはり正しい判断とか公正な判断ですね。そういうものはやはり正しく知識を得て判断しないと、あまり感情的になったりですね、一部の知識で自分が判断しますと、民主主義ってのは自分に責任がありますからね。権利があるとともに責任がありますので、それで私はこのひばりクラブではですね、比較的基礎的な話をまあするわけですね。まあ私学校の先生だったもんですから、やはりそういう役割が社会であるだろうというふうに思ってます。ですからまあ人によっては、武田の言うことはぐずぐずしてあんな基礎的なことを覚えてもしょうがないと思われる人もいるんで、それはまあ別にそれはそれでいいんですね。まあ、私はひばりクラブの人たちとか落語会の人たちと、一つ一つ基礎を固めながらね、本当に日本が民主主義になってほしいなというふうに思っております。今日は中東の紛争の3回目ですね。今度はなぜ今ということで、なぜ今なの？元々の原理は、戦争になった原理は昨日お話しましたので、なぜ今ということをお話したいというふうに思います。大体まあ、基礎的なことは別にしまして、基礎中の基礎は別にしましてね。具体的にイスラエルという国ができたのは1947年だったと思うんですね。戦争が第二次世界大戦が終わったのは1945年で、まあ、2年後にですね、国連決議でイスラエルという国が誕生した。その頃はまだ国連というのにみんなが夢を持ってまして、何でも国連で決めていこうと。まあ、民主主義で、世界の国が一つずつ一票ずつ持ってですね、それで世界を決めていこうじゃないかと、まあ、いうことがありまして、それで1947年に、国連決議でイスラエルという国が、まあ、できたわけですね。しかし、やはりアラブ、まあ、2000年間住んでたところのパレスチナにですね、まあ、最初はすごく小さくて、今とはもう比べ物にならないぐらいイスラエルの国土って小さかったんですけど、まあ、そこにやっぱり全然違う宗教の、全然違う人の国を来るっていうのに対して、アラブ諸国は非常にこう、嫌悪感がありまして。それで翌年の1948年から第一次中東戦争と始まりますね。まあ、中東戦争が何回も何回も行われるんですよ。公式には多分第一次、第二次、第三次、第四次までだと思うんですが、私なんかその時代生きてましたんでね。私の感じなんかだったら、まあ、6回ぐらいやってたかなというような感じがするんですね。っていうのは名前としては、中東戦争っていう名前としては、1時から4時までなんですけども、その他にヨルダン内戦となんとかかんとかとか、そういうのはいっぱいありましてね、部分的に。それで結局は10回ぐらいやってる感じなんですけど、僕の、自分が青年時代生きてた感じは第6時ぐらいかな、6回ぐらいやってるかなっていう感じなんですね。それでしかも軍事力はですね、人数はもう全然アラブ諸国、その頃エジプトを中心となって、アラブ代表のエジプト、それに諸外国が応援してですね、あるいは中東という地域の以外の国も関与してたことあるんですけども、まあそういった 国がですね、イスラエルに対して繰り返し攻撃をします。しかし、イスラエルの方はまず第一に、軍備がですね、整ってると。特に後ろにですね、イギリスとかアメリカとかおりますんでね。それでやっぱり兵器も最新鋭だし、何しろ何たってユダヤ人とは非常にこう優秀なんで、人数としてはイスラエルの方が軍隊としては少ないんですけども、ことごとく戦争には勝つんですね。それで第4次か第5次ぐらいまで終わりますとね、アラブ人もまあしょうがないやつって諦めるんですね。まあ人間にこう、戦争がある。なんで戦争がなくならないかっていうと、やっぱり今までの人生って言いますか、世界はですね、現在においてもまだ力が正義なんですね。それは私がここでひばりクラブで何回も言ってるように、力は正義じゃないと。正義は本当の正義だと。正義自身が正義であると。まあいうふうに考えてる文明とは日本文明だけというかですね、ちょっとフィリピンとかインドネシアとか、アジアの諸国にちょっとそういうのもあるし、アフリカもちょっとそうなんですけども、白人とかアリア人の社会っていうのはですね、全部力が正義なんですね。ですから力が正義ってことはどういうことかって言ったら、どうしても片付かない問題はもう戦争で行くと、殺し合いで行くと、まあいう思想なんですね。ですからまあ仕方がないっていうか仕方ないんですけども、それで結局のところ、まあ今度のこの戦争もですね、今後どうなるかっていうのも、アメリカもヨーロッパもアラブも中国も全部が力が正義と思ってるってことを前提に見なきゃいけないんですね。本当はウクライナ戦争なんかもそうだったんですけど、まあ、日本人はどうしてもですね、力が正義というのをそのまま信じられないというか考えられないというところありますんでね。まあ、仕方がない文明の差なんですけどね。でも力が正義だから戦争になる。で、戦争をやって、4回も5回もやってですね、アラブが負けたので、しょうがないなっていうんで、今のイスラエルの領地。むしろ、元から住んでたパレスチナの人たちが、ガザ地区とかですね、西岸地区とか、いうような、部分的なところに閉じ込められているっていう逆の状態になりました。で、逆の状態になってはっきりしたのが、まあ、だいたい今から30年ぐらい前ですかね。そうすると今度はそこにですね、正式な国家ではなくて、まあ、言ってみればハマスとかいうのはですね、結局、こう反逆集団ができるわけですね。これはアラブの方から言ったら反逆でも何でもないんですよ。というのは、もう国が実際的に解体されちゃって、本当はパレスチナの地域には、イスラエルとパレスチナ、だからイスラエル国っていうのとパレスチナ国っていうのと、二つ併存するというのが最初の提案ですからね。それが、いつの間にか戦争をやってるうちに、イスラエルの国は滅びてないというか、どんどん流星になるんですけども、パレスチナ国の方はどんどんなくなっちゃって、もう今や非合法の国家みたいになっちゃったと。軍隊も持てないと。軍隊持てないってことになると、やっぱり国家は存続がありますから、まあ、テロ集団みたいなですね、本当はテロ集団じゃないんですよ。それはパレスチナの人から言えば、もう国がなくなっちゃったから、これで、抵抗してんだっていうような感じになりますんでね。まあそれで戦争が始まった、今度の戦争もそれであるんですけど、じゃあなんで今頃戦争が突然起こるのかっていうとですね、つまらないことから大きなことまであるんですね。まずイスラエルの一番の恐怖心はですね、イスラエル人の一番の恐怖心は、周りのアラブからですね、原爆の攻撃があって全滅させられるんじゃないかと。確かに、イスラム教徒の方ではですね、過激なイスラム教徒はですね、とにかくイスラエル人を全員殺せという考えてる人たちも、まあ事実いるんですね。そうするとまあそういうふうに思われてると思ってる、イスラエルの方はですね、なんとかその根を潰さなきゃいけない。その一番危ないのがイランである。で、イランがまあ自分の国とは、離れてますけどね。イランという国はね、アラブの中でもやや特殊なんですね。一つは、民族がアーリア人であるっていうことですね。このアーリア人というのは非常に獰猛で、まあ紀元前2000年ぐらいまでは黒海とか、そういうところの北側にね、遊牧民としていたんですね。今のヨーロッパ人、アメリカ人は全部アーリア人です。それから、アーリア人が東の方に移動してできたのがイランとか、それからインドの北部ですね。この人たちはもうしょっちゅう戦争してるんですよ。もう戦争ばっか。 カッカッカッカッ来る民族でね。それでもう一つイランが違うのはですね、イスラム教徒は二つに分かれてるんですね、派がね。一つは四代のカリフの時にアリーっていうのいましてね。まあ、その方についている、考え方についているっていうのと、その後にウマイヤ朝ってのができましてね。このウマイヤ朝っていうのが、まあ中東から北アフリカ全部占領した大帝国を築く人たちなんですけども、これがまあ違う宗派なんですね。ですからまあ、それからずっと、まあ日本でもそうですけど、なんとか教、なんとか教ってありますんでね。まあ日蓮宗なんかでも現在でもまあ創価学会がその流れですけども、他の仏教の宗派と少し違う肌合いの宗派がありますんでね。まあそういうのは必ず起こる。まあキリスト教でもですね、カソリックと、それからプロテスタントですね、もう血で血を争うようなね、日本人から見るとなんで宗教で神様を中心として非常に道徳的なのにそんな殺し合いばっかしてんのってことになりますけども、まあそれは人間ですから、イエス様はまあ遠くの昔にお亡くなりになってもすでに、全員が人間ですんでね、キリスト教でも二つに分かれて、まあ、近親が非常に憎しみ合うっていうようなこともあってですね、で、イランと他のアラブ諸国とはちょっと一線を画しているっていう問題もあるんですね。イランは比較的過激なんで、とにかくイスラエルをやっつけてしまえ。で、そこで原子力が出てくるわけですね。で、イランは原子力を平和利用のためにやっていると、ずーっと言っております。ウレンコから遠心分離器を買ってからですね、ずーっと自分たちはやがて石油はなくなるから、石油がなくなる時のために、ずっと原子力やるんだと言ってですね、原子力やっております。それで、それは別にイスラエルを攻撃するためのもんじゃないよと。原子力発電所で発電するための平和利用のもんだよと言ってるんですが、イスラエルは全く信用しておりません。自分たちを攻撃するために原子爆弾を作ってるともう信じております。それから、事実もそうではあるんですね。っていうのは、原子力発電所に使うウランっていうのはですね、ウラン235っていうちょっと技術的なことになるんですけど、ウラン235っていう同位体が大体 3% から 4% で、原子炉で燃やすんですね。ですから 3% ぐらい作れば、原子力発電所で動くんですね。ちゃんと燃えるんですね。ところが、どうもイランは 20% 以上の爆弾用のウランを作ってるんじゃないかと、みんなが思ってて、まあそうかもしれません。今はそうだというふうに言われております。で、事実もどんどんどんどん濃縮が進んでですね、遠心分離法っていうのはですね、ウランのガスを使うもんですから、UF6 ってフッ素ガスを使うもんですから、比較的運動が速くてですね、まあ、ものすごい速度で回りますんでね、まあ、遠心分離法ですから、皆さんが使う洗濯機の絞るやつと同じようなもんなんですが、バーッと回るんですね。で、外側に重たいウラン238が来て、中側に軽いウラン235が来ると。それにその235何段かで濃縮してですね、まあ14段とかそのぐらい、それ集めて、それをそうしますとね、すぐ 80%、90% っていう軍事用のウランができるんですね。まあ実際上、イランが使ってるウレンコの遠心分離器っていうのは、もともとイギリスとかフランスが今持っている原子爆弾の原料を作ったわけですから。まあ、白人はね、ヨーロッパの国は原子爆弾作ってもいいけど、アジア人は作っちゃいけないっていうやつがいいのかどうかわかりませんね。難しいもんです。まあ、今日はそういうことじゃなくて、事実だけを皆さんに知っていただこうということで、それで結局、まあ、あと、まあ、数日でって言ってもいいんですけど、1ヶ月でって言ってもいいんですけども、それでどうも原爆ができるんじゃないかと。まあいうふうにイスラエルは少なくとも思っております。私もややそう思っています。だけど私の場合はなんで確信がないかって、データがね、ないんで、外側のデータで推定しちゃいけませんからね。だから多分イスラエルはイランの中にスパイを山ほど入れてですね、おそらくは原子力施設の中にもスパイを入れて、よく調査をしてると思うんで、まあ、イスラエルがこの時期に、イランを具体的に爆撃したと、まあ、いうところを見るとですね、本当にもう原爆が作る寸前に来てるのかもしれません。そうするとまあ、本当はミサイルがあって、原子爆弾というのは飛行機で落とすのかなり難しいもんですから、まあ、 広島、長崎に落とした時は B-29 が落としたんですけども、あの頃はもう日本にほとんど抵抗する手段がなかったんですけども、大きな飛行機でね、運んだりしたら、向こうから、地対空ミサイルが来ますんで、まあ、大体目的地に行くまでに撃墜されちゃうもんですから、どうしても普通はミサイル、優秀なミサイルで、高高度から垂直に落とすと、まあ、いうようなことで、大切な原爆をですね、必ず、目的地で爆発するように、まあ、するという、そういう手段を取ります。で、まあ、原爆っていうのはそういうウランを濃縮しても作れますし、それから原子力発電所から出てくる廃棄物ですね。放射性廃棄物の中からプルトニウムを取って、プルトニウムを今度爆弾、原子爆弾にするっていう方法で二つありますね。まあ、日本ですと、広島に落ちたものが、ウラン爆弾。それから長崎に落ちたものがプルトニウム爆弾です。まあ、両方とも原子爆弾としての威力は、まあ、ほとんど同じっていうか、同じように設計すれば同じなんでですね。まあ、結局原爆になります。それがもうあと1ヶ月とか1週間というふうにイスラエルは思ったんですね。そしてこれはもうダメだっていうんで、とりあえず爆撃しとこうということで、この今度の戦争が始まりました。これが突然、なぜ今っていうのは多分それなんですね。一番大きな理由はそれなんです。でところが今、もちろんイランはそれは予想してますから、地下60メートルとか、そういうところに、核施設を置いてるもんですからね。イスラエルはでかい爆弾持ってないんで、その地下60メートルぐらいに達するような爆弾ってアメリカしか持ってないんですよ。今のところ世界で。で B-2 爆撃機っていうこう変なこう三角形のね、爆撃機。あれはレーダーにかからないように三角形してるんですけども、まあ本当に奇妙な、まあ、空の階調っていうかね、そういった爆撃機なんですけど、それまでは B-1 ボンバーつってですね、B-1 爆撃機ってのは普通の B-29 のようなんですね。大型の4発のエンジンを持った爆撃機なんですけど。もう B-1、B-2 になりますとこんな三角形のね、気持ち悪い A みたいな形をしたですね、まあ、爆撃機なんですね。そこにものすごくでっかい、爆弾を積んで、そして落とすということを今回やりましたね。ですから、まあ、イスラエルがアメリカに依頼して、アメリカがトランプ大統領の判断で、核施設に落とした。まあ、一応、でっかい爆弾は60メートルから70メートルへ行きますんでね。この爆弾がまたウランでできてるっていうのがね、なんとなく嫌ですよね。ウランが一番重たいもんですから、安定した金属って、ウランが重たいもんですからですね。で、まあ、だいたい鉄の 2.5 倍ぐらいあります。こう、ずしーっと重たいですね。それが重さでダーッと落とすという。イスラエルはそこ持ってないんで、ジェット戦闘機がこう、急降下爆撃して落とす。またそこの穴に、同じ穴に急降下爆撃して落とすっていうのは多分数回やったと思うんです。まあ、到達できない。そこでアメリカに頼んだ。じゃあアメリカはよしやろうってこと言った。トランプ大統領が言ってることは一応筋が通ってるんですね。力が正義ですから、我々がやると。世界で一番力を持ってるのはアメリカである。論理がね、ここ難しいんですね。世界で一番力を持ってるのはアメリカなので、アメリカのやることは正しいってなっちゃうんですよ。彼らの主義ではね。だって、全部今までそうですよ。ジュピターとか、ね、ゼウスとか、アポロンとか、全部男性の裸の筋肉、剣を持って、これが正しいんだってこう言ってるわけですから、だからアメリカ人の思想としては力なんですね。ですから地下に、地下60メートルから80メートルに到達するのはアメリカしか爆弾持ってないんだと。皆さん原爆使うのはいいんですか悪いんですか。そしたらみんなが原爆使うのも悪いと。じゃあ原爆使うの悪いんだったら、そのイランが原爆を使うのをやめさせるのはアメリカしかできないじゃないかと。だから力でねじ伏せるからアメリカが別に爆弾落としてもいいだろうと。こう言ってるわけですね。他の国は、というか、反対傾向のロシアとかね、そういう国は、嫌だ、そんなのは国連憲章に違反する。まあ、こういうふうに言うと。まあ、それからね、もうちょっと言わなきゃいけないのが、ちょっと時間も経ちましたので、もうそろそろやめますけども、今、首相がネタニヤフっていう人なんです。この人が首相を辞めると裁判で訴えられると言われています。そういう個人的な問題があります。一つはね。だから今やるってこともあります。それから、ユダヤ教が聖書としている旧約聖書ですね。これにですね、とにかくエジプトの端から、まあ、シナイ半島からですね、それからユーフラテス川までの非常に広い、だからヨルダン、今で言うようにヨルダンからイスラエルの南まで、全部、 あなたたちにあげるよと、神様があれ神明記でしたかね、に書いてあるんですよ。だから神様が約束したんだから、それは我々がそれ実行しなきゃいけないから、ね、それで今年の9月かなんかに一つの蹴りがあるんですね。宗教的に何月何日にこれまでしなきゃいけないってことよくありますよね。今でもなんか9月になんか地震が来るとか、7月に地震が来るとか言って、噂が日本でもあるぐらいですから、まあそういったことに人間が動かされますんでね。そこで、なぜ今かって言ったら、ネタニヤフ首相のプライベートなこと、それからユダヤ教の聖典に書いてあること、それから第二次世界大戦からの今までの経緯、それからイランが原爆を作るのが間近である。まあこういったですね、四つも五つもの理由で、まあ現在の戦争が起こった。だから、イスラエルは思い切って爆撃機を出してですね、そして、イランを突如攻撃したということであります。